特集、地域医療を支える看護の仕事。私たちが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域医療を支える看護職の存在が欠かせません。病院をはじめ、診療所や訪問看護など、看護職はさまざまな場面で、一人一人の暮らしに寄り添いながら活躍しています。今回は、現役看護師や看護学生へのインタビューを通して、看護師という仕事を選んだきっかけや、仕事の魅力、多様な働き方、地域医療を支える看護の姿について紹介します。病院だけじゃない、さまざまな看護の働き方。看護師と聞くと、病院で働く姿をイメージする人が多いかもしれません。しかし、看護師が活躍する場所は病院だけではありません。診療所や訪問看護、介護施設など、地域のさまざまな場面で皆さんの健康と暮らしを支えています。病院、診療所、医師の診療や処置の補助、注射などの医療行為、日常生活援助を行います。訪問看護ステーション、自宅に訪問し、血圧測定や内服確認、排泄や入浴の介助を行います。社会福祉施設、施設を利用する人の健康管理や入浴の介助などを行います。保育施設、病院保育施設、怪我や病気になった子どもたちの手当や看病などを行います。企業の健康管理の部署、働く人の健康管理や怪我の手当などを行います。看護系大学専門学校、看護系大学や専門学校で学生の教育や看護に関する研究などを行います。現役看護師へインタビュー、住み慣れた地域でその人らしい暮らしを支える。訪問看護ステーションで勤務。訪問看護ステーション真心、井上美久さん。病院勤務を経て、現在は訪問看護師として働く井上さん。利用者やご家族に寄り添いながら、地域医療を支える訪問看護の魅力について伺いました。訪問看護ステーション真心に勤務する井上美久さんの写真があります。質問1、訪問看護を選んだきっかけを教えてください。答え1、もともと利用される方一人一人とじっくり関わる看護がしたいと思っていました。病院で経験を積んだ後、訪問看護へ転職し、今は利用者だけでなく、ご家族とも信頼関係を築きながら、その人らしい生活を支えられることにやりがいを感じています。質問2、一日の仕事の流れを教えてください。答え2、保育園に通う子どもが2人いるため、現在は夜勤がなく、残業も少ない働き方をしています。日中は利用者のお宅を訪問し、健康状態の確認や服薬管理、医療処置などを行い、仕事と子育てを両立しながら働いています。井上さんの一日のスケジュールの表があります。8時、保育園に子どもを送る。8時30分、出勤、朝のミーティング。9時、午前の訪問、2件から3件。12時、昼休憩。13時、午後の訪問、2件から3件、16時30分、記録、報告、申し送り、17時30分、退勤、18時、保育園へ子どもを迎えに行く。質問3、病院での看護との違いを教えてください。答え3、病院では治療が中心ですが、訪問看護では利用者の生活を支えることが大切です。その人の暮らしやご家族の思いに寄り添い、一人一人に合った方法を一緒に考えながら、 安心して自宅で過ごせるよう支援しています。あなたにぴったりの働き方が見つかるかも。看護のお仕事探し、出張相談窓口、相談無料。経験豊富な相談員があなたの就職・復職をサポートします。ブランクがあって不安、復職したい、子育てと両立できる働き方を知りたいなど、仕事探しの疑問や悩みを相談できます。場所、ハローワーク効果、日時、毎月第2、第4水曜日、10時から13時、祝日の場合、翌週。開催スケジュール、予約方法などの詳細はこちら、QR コードがあります。問い合わせ、滋賀県ナースセンター、滋賀県看護協会内、電話0120-22-9494、現役看護師へインタビュー、子育てを経て再び看護の現場へ、病院で勤務、信楽中央病院福田明子さん、子育てのため一度看護の現場を離れた後、再び地域医療を支える病院で働き始めた福田さん、地域に住む人々の健康を支える医療を実践する思いを伺いました。信楽中央病院に勤務する福田明子さんの写真があります。質問1、看護師を目指したきっかけを教えてください。答え1、幼い頃から母が入退院を繰り返していたため、看護師は私にとって身近な存在でした。その後、祖母の介護や母との別れを経験する中で、不安を抱える患者やご家族を支える看護師の姿を見て、今度は私が支える側になりたいと思うようになったことがきっかけです。質問2、復職して感じたことを教えてください。答え2、復職したばかりの頃は、新しいシステムや仕事の進め方に慣れることが一番大変でした。それでも患者の前に立つと自然と体が動き、これまで積み重ねてきた経験が生かされていることを実感しました。周囲の同僚の支えもあり、また看護師として働いていけるという自信につながりました。二人の子供から、私もお母さんのような看護師になりたいと言ってもらえたことは本当に嬉しかったです。質問3、日頃の看護で大切にしていることはありますか。答え3、子育てを経験したことでご家族が抱える不安や気持ちを以前より深く理解できるようになりました。患者だけでなくご家族にも寄り添い、一人一人の思いを大切にした看護を心がけています。安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支えることも、看護師の大切な役割だと感じています。復職にこんな不安はありませんか？ブランクがあり、知識や技術に不安がある。いろんな看護の現場を知りたい。家庭や子育てと両立できるか心配。もう一度看護の現場へ。リスタートナースサポート研修、参加費無料。もう一度看護師として働きたい、その思いを応援します。研修実習を通して復職への一歩を踏み出してみませんか。対象、看護師免許をお持ちで復職を考えている方、定員各回先着20名、申し込み締め切り8月20日木曜日、単日参加 OK、 託児補助あり。詳しくはこちら QR コードがあります。未来の看護師へインタビュー、看護の道は何歳からでも切り開ける。看護専門学生、工科看護専門学校、八田茂幸さん。柔道整復師としての経験を生かしながら、 もっと患者に寄り添いたいという思いを胸に、30代後半で看護学校へ入学した八田さん。新たな挑戦を決意した理由や学びを重ねる今の思いを伺いました。工科看護専門学校に通う八田重幸さんの写真があります。質問1、看護師を目指したきっかけを教えてください。答え1、以前から看護師という仕事に憧れがありました。患者だけでなく、ご家族や生活まで支えられることや、療養生活を幅広い視点で支えていけることに魅力を感じ、それがきっかけになりました。いつか挑戦したいという思いを持ち続け、その思いを実現するために進学しました。質問2、社会人を経て看護学校へ入学してみていかがですか？答え2、この学校には様々な年代や経歴の学生がいるので、自然と学校生活にも馴染めました。入学前は学生生活や勉強についていけるか不安でしたが、先生やクラスメイトが温かく迎えてくださり、安心して学べています。今からでも挑戦したいという気持ちがあれば、一歩踏み出しやすい環境だと思います。あなたも看護師を目指しませんか？工科看護専門学校オープンキャンパス。看護体験や在校生との交流、個別相談を通して学校生活や学びの雰囲気を体感できます。8月22日は公立工科病院の見学ツアーも実施します。実際の医療現場で看護師として働く姿を具体的にイメージできます。日時1、8月22日土曜日9時から13時、2、9月4日金曜日18時30分から20時、3、9月5日土曜日9時30分から11時30分、4、9月25日金曜日18時30分から20時、申し込み方法、ホームページ内申し込みフォーム、申し込み期限、開催日前日、ホームページの QR コードとインスタグラムの QR コードがあります。看護師を目指すあなたを応援します。看護学生等向け奨学金貸与制度、看護師を目指す学生を対象に就学資金を貸与する制度です。社会人から看護師を目指す方も利用できます。制度の仕組み、1、奨学金を貸与、2、対象施設で勤務、3、返還が免除に。なお、貸与・返還免除には要件があります。対象者や対象施設、申請方法などは次の QR コードをご確認ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、健康医療政策課、医療政策係、電話 69-2171、ファックス 63-4085、